ラジオ図書館。ラジオ図書館では韓国の文学作品を読みながら、作家、作品に込められた意味、その背景となった韓国社会や歴史などについて紹介しています。今日ご紹介する作品はイースンウォンの馬を探してです。1996年に発表されたイースンウォンの短編作品です。1958年生まれのイースンウォンは1988年小説昼の月で作家デビューしました。文学界に登壇した初期は韓国の社会問題や現実を批判する作品が多かったのですが、1996年以降の作品では様々な人の生き方、そして登場人物の内面の世界を繊細に描き出すようになります。さて、小説馬を探しては子供の頃を思い返す40代の小説家イースーホの語りで進められます。お話は主人公イースーホが韓国を代表する小説家イーヒョーソクの作品そばの花が咲く頃の舞台となった地方ポンピョンに関する原稿の依頼を受ける場面で始まります。で、私にポンピョンへ行けとおっしゃるんですか？小説に登場するのがラバなのかロバなのかはっきりさせてほしいと。イースーホはつい最近日本で開催された文学シンポジウムに参加した時、馬の肉を薄く切って生で食べる馬刺しを食べ、食あたりでひどく苦労したばかりでした。また元日の朝、馬の夢を見てからわけのわからない不安を感じていたため、ラバに関する原稿を書きたくありませんでした。しかしスオがポンピョンとラバの話をしたくなかった本当の理由は子供の頃の記憶によるものでした。しかし大学の後輩だった編集長から連絡があり、それ以上断ることもできませんでした。主人公のスホは韓国の東部カンウォン道にそびえる山テイグァンリョンの麓にある村で生まれ育ちました。テイグァンリョンの麓に生まれ、その影を見、その水を飲んで育ちながら、一度もその山を越えたことのない私が、テイグァンリョンを越えたのは中学1年生の夏休みに、ポンピョン郵便局に勤めていたいとこの姉を訪ねた時だった。残念ながら当時はまだ幼く、ポンピョンという場所がイーヒョーソクのそばの花が咲く頃の舞台だとは知らなかった。中学生のスホがポンピョンに行った本当の理由はいとこに会うためではなく、数ヶ月前に家を出たおじを探すためでした。このおじはスホの父親のいとこ、つまりいとこおじでした。私の里親であるおじは40歳が過ぎても子宝に恵まれなかった。彼が父親と呼ばれたのはなかった方がマシとも思えるラバの親父という呼び名だけだった。当時おじはウンビョル、銀の星という名のラバを育てていた。赤みがかったウンビョルの額の真ん中には白い毛が星の形に生えていた。スオが小学校4年生の時、親戚たちはスオを父親のいとこ、いとこおじの家の養子にしようと決めました。村の人たちが自分をラバの家の里子と呼び始めた時、スオは初めてその事実を知りました。スオには二人の兄がいました。スオは二番目の兄を養子に出せばいいとダダをこねましたが、母親はおじがぜひともスオを養子にしたいと言ってきたのだとなだめるのでした。 僕養子になんかならないからね。おじさんの家で暮らせと言っているわけじゃないのよ。後々ご先祖様の妻子を受け持つだけなのよ。それでも行かない。しかし大人たちが決めたことを変えることはできなかった。その年の秋、父方の祖父の弟、つまり叔父の父親が亡くなると、私は喪服を着せられ、孫として喪主の役割をしなければならなかった。それでも私は口癖のように養子に行かないと言い続けた。養子も嫌だが、ラバのうちの養子なんてとんでもないことだ。村で牛車を引くおじさんすら、ラバの馬車を引くおじをラバと呼びながら、それとなく見下げるのだ。スオは道でラバを引くおじが見えると、さっと身を隠しました。おじもスオがラバを引く自分を嫌い、避けているのを知っていました。そんなある日のことでした。おじは学校が終わって友人たちと家に帰るスオを見かけました。私が顔を背けて歩くと、そんな姿が不快で気づかないふりをするものだが、その日はなぜかおじが私を呼び止めた。仕事仲間たちに私を自慢したかったのかもしれない。学校の帰りか。私は友人たちの前でおじに呼び止められ、穴があったら入りたい気持ちだった。ほら、これで何か食べていきなさい。そう言いながらおじは懐から百音札を取り出した。私はその場を早く逃れたくてお金を受け取った。おい、ウンビョル、誰だい。仕事仲間が聞くとおじは、将来うちの大黒柱になる息子だと答えた。息子という言葉に目の前が真っ暗になり、私は手に持っていたお金をおじに差し出した。
いりません、僕、おじさんの養子なんかになりたくないんだ。
私はお金をおじの前に投げ捨て、カバンを脇に抱えて走り出した。そして友人たちに、おじさんは遠い親戚で、子供がいないので、私に執着しているだけだと説明した。その日以来、スオのおじは毎日お酒を飲んで家に帰ってきました。そしてある日、家を出たまま3ヶ月が過ぎても帰ってきませんでした。スオが自分の養子になるのが嫌だと言うなら、他の女性との間で子供を作るしかないと言って、どこかへ行ってしまったというのでした。スオの父親があちこちに連絡を取り、おじがポンピョンの木材を伐採する現場で馬車を引いているという知らせを耳にします。スオとおじとの間の出来事を伝え聞いた親戚たちは、スオがそんなに嫌がるのなら、スオの2番目の兄を養子にした方がいいのではないかと言い出しました。兄もすんなりと受け入れました。ところがおばが反対しました。スオを思うおじの情が熱く、それは自分も同じだというのでした。おばの話を聞いたスオの父親は、スオにおじを迎えに行かせることにしました。他の人が連れてくれば、おじは再びどこかへ行ってしまうだろうと思ったのです。翌朝、おばが市内まで連れて行ってくれた。スオ、おじさんを連れてきてね。
はい。
お前が帰ろうと言えば、おじさんは必ず帰ってくるから。
はい。
帰ってきたら、ラバを売り払うように言うからね。おばは私のカバンにゆで卵を入れ、ポケットに百音札を何枚も入れてくれた。ご飯はしっかり食べなきゃダメよ。心配しないで家の掃除でもしておいてください。それと僕の部屋も作っておいてください。この日私には自分なりに決心したことがあった。 ポンピョンに着いたスホは、いとこの姉から、おじが市場の飯屋に泊まっているようだと聞きました。スホは姉に言われた飯屋に向かいました。そして、おじの顔立ちと、おじが弾くラバ、ウンビョルの特徴を説明し、観念から来たイーさんを探していると話しました。店の人から彼を探している理由を聞かれたとき、スオは自分の父親だと答えました。
それらしい人はいるけど、その人は自分がここにいるのは息子がいないからだと言ってたけどね。
ああ、それなら間違いありません。父です。
店の人は、そのイーさんなら山に行っているので、数日は帰ってこないと話してくれました。翌日、おじが戻ってきたという知らせを受け取ったスホは、急いでおじがいるという飯屋へ向かいます。3ヶ月ぶりに会ったおじは、真っ黒なひげまで生やし、違う人のように見えました。
アブジェ。
部屋に入ったスホは、おじをそう呼びました。韓国語でお父さんはアボジです。しかし、父親がいるスホは、里親のおじをアボジとは呼ばず、カンウォンド地方の方言、アブジェと呼ぶことにしたのです。アブジェと呼ばれたおじは、目を丸くしてスオの方を振り返りました。
アブジェ、この間はごめんなさい。
いつ来たんだい？ご飯は食べたのかい？
山に入ってきた人から、お前が来ていると聞いて急いで山を降りてきたんだ。
アブジェ、家に帰りましょう。
ああ、帰ろう。お前が来たと聞いて荷物もまとめてきたよ。
おじは翌日、ラバを連れて帰るから、スオにはバスで先に帰るよう言いましたが、スオはおじと一緒に帰ると言いました。おじは嬉しそうに、大きな店がたくさんある市街地にスオを連れて行き、腕時計を買ってやりました。そして山から降りてきた仲間たちに、スホを息子と紹介しながら、一人で父親を探しに来たのだと自慢しました。
お前さん、情を分かち合う息子がいないから放浪してるって言ってたじゃないか。
息子がいないだと？私をラバだとでも思ってたのかい？父親が帰ってこないのが心配で、ここまで探しに来た立派な息子がいるじゃないか。さあ、私は息子と一緒に家に帰るぞ。
その夜、スオはおじと家路に着きました。おじはスオに、自分、アブゼを連れて帰るためにここまで来たのかと何度も聞き、その度にスオはそうだと答えました。大人たちにアブジェと呼べと言われたのかと聞かれた時は自分の考えだと答えました。
スオ、お前アブジェが馬を引くのが嫌かい？
その質問にだけは答えられませんでした。答えの代わりにスオは帰ったらアブジェの家で暮らすつもりだと話しました。するとおじは、
そうか、帰ったらラバは片付けてしまおう。お前がそんなに嫌がる仕事を続ける必要はないからな。
ラバがいても僕はアブジェの家で暮らします。
夜通し歩いた二人は、翌日空が夕焼けに染まる頃家にたどり着きました。そしてこの日からスホはおじをおじと呼ばずアブジェと呼ぶようになるのです。さて、家に帰ったスオはアブジェの家で暮らすようになりますが、最後までラバのウンビョルだけは受け入れることができませんでした。13歳の少年にとって友人たちからラバのうちの里子とからかわれるのは耐え難いことでした。スオが中学3年生になった年のある日のことでした。工事現場でレンガを運んでいたウンベルが大きな釘を踏みつけてしまいました。 右の前足を使えなくなったウンビョルはその怪我が原因となって死んでしまいました。知らせてもいないのに馬引きたちが訪ねてきて死んだ彼を馬車に乗せていった。アブゼはついていかなかった。祖父の弟、つまりアブゼの父親が亡くなった時以来初めてアブゼの涙を見た。一つ屋根の下で暮らす間、彼ウンビョルは私に嫌われ睨まれながら生きてきた。私が享受したもののすべては彼が背中で運んだ労働でよるものだったにもかかわらずだ。彼が死んで本当に夜空のウンビョル、銀の星になったとしても、私はこれからも馬に対して彼に対して決して自由になれないだろう。結局私は彼の話を書くことができなかった。しかしいつか彼の悲しい生涯について書ける日を待ちわびている。彼はメスの馬とオスのロバの間に生まれ、数々のからかいと迫害の中でひたすら重い荷物を背負い長い道のりを歩くために生まれたラバだった。そして名前はウンビョルだった。最後までラバのウンビョルを受け入れることができなかったスホは、ウンビョルがその名前のように銀の星となった時、ウンビョルを蔑み受け入れることができなかったことに罪悪感を感じ、馬に対する特別な感情や記憶から決して自由になれないだろうと語っているのです。ラジオ図書館、今週はイースーノンの馬を探してをご紹介しました。ご案内はユーシンジョンでした。